洗脳された経済学者が日本の経済を牛耳っている。窮地。これからはアメリカに尻尾を振らないことです。中丸。そうです。アメリカから離れて自己確立しない限り、日本に将来はないということです。今、政界、財界が全部アメリカにべったりです。私はいろいろ情報を得ているのですが、日銀総裁の黒田晴彦さんは、日銀で信頼できるのは二人だけだと言っていましたね。あとの残りは全部闇の権力の方を向いているようで、日銀から、してそうなのです。それと彼は、自分が一番失敗したのは、なんといっても S 榊原英介を信頼していたことだとも言っていました。窮地、あの経済学者の人は怪しいかもしれませんね。中丸、彼は私と会って話した時にすごいパニックになったんです。洗脳されているようです。私が闇の権力のロスチャイルドとかロックフェラーと言った時に、僕はその話をしに来たんじゃないんだ、と叫んでパニックになりました。その後、財務省の5、6人の人の取り調べがあった時、彼らは皆 S さんの名前を挙げたそうです。ですから S さんを徹底的に調べるなら、日本の財務省などがどういうふうに支配されているかがよくわかるはずです。彼らはそこまで言っているのです。彼は全部アメリカに言われた通りにやってきたはずで、彼が自分で判断してやったことではない。洗脳されたアメリカべったりのエージェントなわけで、ミスター円というあだ名が皮肉ですね。窮地、そういうところに私がアイデアを出しても潰されるわけですね。中丸、今地球の波動が上がって、そういうことがこれからどんどん明らかになってきます。日本を食い物にしてきた連中が、今どんどん上げられているのです。それだけに自然現象もちょっと違ってきていて、悪いものは悪いもので出てくる。ですから、窮地さんのシステムも今から準備をしておけば、いろいろなことに間に合うようにで、来ますよ。窮地、未来にはそうしたものが活躍する時代が来ます。私はそれをすでに自分で見てきており、それは間違いないことなので大丈夫です。私たちは地球が好きな人間の集まりですから、世界にそれを発信していかないといけない。闇の権力に毒された社会構造であるとか、次元が低すぎてお話になりません。そんなものは自然淘汰されるようにしていかないといけません。それにはいいイニシアティブが取れるように、うまく仕掛けていく必要があるので、そこが一番肝心です。それができてしまえば、あとは皆が、世界が、動くしかない。我々がいずれ勝てることは間違いないんだけれど、それまでの間嫌な思いをしたくないのと、プロジェクトに関わった人たちの命に関わることがあるかもしれない、ということは、責任上考えなければなりません。中丸、政治家の方はあまりご存じないようなので、少しお話ししておこうと思いますが、日本の政治家の公用車には日産でもトヨタでも、全部盗聴器が付けられているそうです。それと統一教会の人がボランティアということで、日本の政治家の秘書として随分入り込んでいるそうです。無給でいいです。と言われて、ボランティアな、だと思って入れたら、闇の権力と結びついている統一教会に全部筒抜けになっているのです。政治家はそういうことを知らないから、注意してほしいと思います。また財務省の人から聞いた話ですが、例えば増税の問題でアメリカの財務省の人たちがやってきます。それで5人対5人くらいで対面して、アメリカの要求は日本の増税なのですが、日本の財務省は本当はやりたくないのです。日本は増税しなくたってやっていけるのは分かっているからです。だけどストレートに言うとまた、いろいろあるから、と言って渋っていると、向こうがいきなり背広の胸をパッと開いて、中にピストルが見えるんだそうです。まるで西部劇じゃないですか、エミ。編集部。聞いた話では、掛下さんはまさにみんながいる前でバーンと撃たれたとか。中丸。私が聞いたのは、お風呂に入っていた時に連れ出されたという話です。いずれにしても、お葬式は亡くなってから1年ぐらいして出しているから変です。それも瞬間冷凍にされたようです。映像のテープだけ撮っておいて、かなりの間それを流していったじゃないですか。みんな竹下さんがどこにいるのかわからないと言っていた。竹下さんだけじゃないのです。 日本の首相も何人も何人もやられている。のです。ですから政治家に頼ってもダメなんです。自治体に頼ってもダメ。官僚もダメですよ。マスコミは最大の悪です。これからは自分たちで立ち上がってやっていくしかないのです。窮地。それが一番いいです。わからないし。中丸。でも意識改革がある程度済んだ人と一緒にやらないと。いくら能力がある人だからと言っても、エゴ丸出しの人を集めてやっても必ず失敗します。ですからそれを見抜いてやっていく必要がありますね。窮地。あの人たちは私たちをお金では制裁できません。私たちはお金がなくても生きていけるし、エネルギーでも何でもありますから。兵糧兵糧。攻めはできないでしょうね。中丸。闇の権力が恐れるのは、自給していて、食料やお金では操作できない人たちです。それが一番強いですからね。3、窮地。私が生死の境をさまよっていた時に、これから未来で起きることを見せられたのですが、生き返った時にそれを思い出さないかもしれないと思ったので、その時意識でつながっている人たちに多くの情報を流しておいたので、それを受け取った人がいるわけです。しかし私が蘇生した時、それが自分の言ったことかどうかは、かななくなると困るので、近代気象学と私が作った星の運行の計算式を添えて喋っておいたのです。そうして生き返ってみたら、やっぱりよく思い出せなかった。しかも誰に話したのかも忘れていて、でもやらなければいけないことについてはだんだん気がついてきたのです。それで太古の溝を作り、太陽光もやり、ローマ法王にも会った。そんな時に大元教さんから呼ばれたんです。それによると大元教では、大変な時代にスサノオさんが現れると、その時は聖なる水と太陽光を束ねて、背中に十字架を背負ってくるとされているそうです。それは私が全部持っているわけですから、木内さんじゃないかということで、来てもらった、というのです。それであちこち案内してもらって大きな神殿に入って行った時に、いろいろな肖像画が掲げてありました。その中に私の知っているおばあさんがいて、私が知っている。と言うと、それが出口直さんでした。もう一人すでに会っている人がいたのですが、それは上田喜三郎という青年です。だけど、あれ、これはちょっと違う、なと思ったのですが、それが上田青年でした。そこでは鬼三郎、鬼三郎、と名前が変わっていたのでわからなかったのですが、彼は結婚して婿養子になっていたのです。出口直さんが書き下ろしたものを、昔いろいろ研究していた人たちの中に岡本天明さんらがいて、その書物の中に、私が生死の境にいる時に話しておいた星の運行表とか、近代気象学が入っているかなといろいろ調べていったら、あったのです。それを見た瞬間ゾクッとしましたね。この人たちはこういうものを受けてから、ああやって一生懸命やり始めていて、今のようになっていったんだなと、その時のからくりというか、やっとその重要性を感じたのです。中丸、あなたが鬼三郎や岡本天明に、未来で得たこれからのビジョンを伝えていたということ。それはすごい使命ですよね。鬼三郎は共通言語も実用化しようとしていたでしょう。ものすごい権力からの弾圧を受けて逮捕されて、無罪放免になった時は、破壊による破壊で大元教は甚大な被害を受けました。でもそれさえも賠償請求は、自らの意思で一切させなかったと聞いています。結局、賠償といったところで国民からの税金によるものでしょう。宗教はいらない世の中になるということで、自分のところの大元教さえなくなるのに任せていたのです。岡本天明の実月神事も教会にはさせなかった。一神足、高見足、半神神足、多神足、半神。というのは、様々な宗教の名前がついていても元は一つの宇宙創造神ということです。弥勒の世というのはお金も必要ないし、闇の権力も表の権力もなくなって、心と魂の磨けた人が宇宙創造神、つまり800万の神々となって運営していくことです。そして草木や虫な、とすべての存在する生命が、共に共存して生きる世界のことです。これはあなたが吹き込んでおいたというのですね。窮地。その通りです。 それでこれは何とか形にしなければいけないということで、いろいろ思い出しながらやり始めたのです。でもまだ全部思い出しきれていない部分があるのです。それが引っかかっていたのですが、2009年に中国で倒れて、またそういう旅をさせてもらって生き返るとは思わなかった。中国では2回倒れて、2回とも心肺停止になって蘇生しました。中国の先生は13リッターの血液を入れ替えた人が生きているわけがないというのです。中丸、普通3リッター以上でも大変です。結局、臓器移植と同じなので、抗体反応がすごいのです。窮地、大体脳がやられてしまうのでまともではないし、輸血しているといろいろな症状が現れるはずなんです。でも何もないんです。でも中国で倒れて治してもらった時には肝不全だったので、日本に帰ったら肝臓の手術をしてください、と言われました。それで日本に帰って、やっぱりダメだということになってドナーを探して待ち、ていたのですが、その間に治ってしまいました。太古の水だけは飲んでいましたけど、今では肝臓はほとんど普通の状態です。ブック、楽々、5次元ライフの、始まり始まり、木内鶴彦×中丸、薫著、ヒカルランド、抜粋。